書と福音の時間です。パンの本場フランス人が驚いた日本のパン。第3位はクリームパン。パンにはバターでしょ。第2位メロンパン。これお菓子でしょ。第1位はカレーパン。なんで？そして驚いたパングランプリは焼きそばパン。ありえない。聖書に人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてあります。さて今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道社の高原剛一郎さんです。
ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。ところで来年はロシアの文豪ドストエフスキーが生まれて200年だそうです。それで現代人にも読みやすく訳された新訳ドストエフスキーのシリーズが手堅く読者を獲得しているそうです。彼の作品に登場する人物は非常に緻密な性格描写がなされています。それが作品にリアリティをもたらしています。これには理由がありました。彼の死後、大量のノートが入った2つの箱が発見されたのです。そのノートは彼が生前書き留めていた人間観察ノートだったのです。ドストエフスキーは外出するときにはいつでもこの小さなメモ用ノートを持ち歩き、興味深い人物と出会うと、それがレストランでも賭博場でもその場で特徴を記録していたと言います。外見、服装、仕草、癖や年齢、職業などを推察しながら細かく記録し、新作に取り掛かるたびにこのメモを見ながら登場人物のイメージを膨らませていったのです。彼の小説の登場人物にリアリティがあったのは実在の人間に対する徹底的な観察にあったのです。ところでドストエフスキーにも決定的な影響を与えた聖書は小説ではなく歴史書であり予言書です。そして聖書の言葉に現実的な迫力が伴うのは創造主についての精密で正確な記録で満ちているからです。聖書はこう語っています。私たちの主イエスキリストの父である神、憐れみ深い父、あらゆる慰めに満ちた神が褒めたたえられますように。ここから創造主なる神とはどのような方なのかを三つのポイントでお話ししましょう。第一に神は憐れみ深い父です。ドイツの作家でノーベル文学賞作家となったトーマス・マンがいます。名前を聞かれた方もいることでしょう。実は彼にはお兄さんがいました。ハインリヒ・マンという人です。名前を聞いたことがある人はほとんどいないと思います。でも、このお兄さんも作家だったんです。しかし評価は兄弟で全く違いました。圧倒的に弟の方が高かったんです。二人の考え方はかなりな部分で違っていました。対立することも多く、8年間も仲違いしていたことがあります。さて、このハインリヒ・マンの作品に打ち砕かれたバイオリンという短編があるのです。これは作者が50代半ばになってから、子供の頃を思い出して書いた自伝的な連作短編なのです。ストーリーは至って単純です。主人公には一つとっても大切にしていた宝物がありました。それはバイオリンです。作者である少年は正式にバイオリンを習ったことはありません。しかしバイオリンが好きで好きでたまらないんです。下手は下手なりに毎日練習しています。学校になかなか馴染めなかった少年にとって、家に帰ってバイオリンに触ることだけが楽しみでした。ところがある時、家に帰ると、年の離れた弟が勝手に弾いてるんです。バイオリンを入れたテーブルの引き出しは、小さい弟には手が届かないのです。家の中の誰か大人が出してやったのに違いない。しかし、自分の宝物が許可なく、弟に渡されたのを見た少年は 感触を起こして怒鳴り散らすんです。一体誰がバイオリンを出したんだ、勝手なことしてなんだとわめき散らすのです。弟は口を割らず、お手伝いさんも何も言わず、お母さんは全く無視します。そして無視することで癇癪を起こしている少年に罰を加えているのだと本人は思うのです。そのことでますます少年は怒りました。彼が特に怒りを爆発させたのは、お母さんが少年ではなく少年の弟の方を守ったからです。正義感の強い少年は妬み、苦しみ、とても傷ついたのです。そしてこの日を境に少年はバイオリンを弾かなくなります。ある日学校から帰るとバイオリンはめちゃくちゃに壊れて床に散らばっていました。その時少年はやっと泣くことができたのです。それまで少年は泣いたことがなかったのです。というのは、年下の子がやったことで年上の子が泣くようなことはあってはならないと思っていたからです。しかしもう限界です。彼はただ泣いていました。すると自分の首の周りに優しい腕があてがわれているのを感じたのです。それはお母さんの手でした。お母さんは自分を抱き寄せ、優しい口調で少年をいたわったのです。次の瞬間、少年は突然優等生の心境に変わります。そして、僕の振る舞いはなんて幼稚だったんだろうと反省するのです。あんまり急に物分かりが良くなったので、読んでいる読者はついていけません。しかし本当にそう思ったというのです。理由は明らかです。今までずっと弟に取られたと思っていたお母さんが、自分のところに戻ってきて愛情を注いでくれたからです。彼は一番大切な人からの愛で満たされたので、落ち着きを取り戻すことができたのです。人は愛に満たされていないと、イライラし、攻撃的になり、理屈っぽくなり、ひねくれた考えに陥りやすいものです。どうしてそういう人が多い世の中になってしまったのでしょう。憐れみ深い神を忘れているからです。神は今日、理不尽なことで泣いているあなたに対して、身腕を回して、ねぎらっておられる方なのです。第二に、あらゆる慰めに満ちた方が神です。ところで、聖書が語る慰めの本来の意味は、そばにいて味方になるという意味です。ベートーベンは耳が聞こえなかったことは有名な話ですね。ただ、晩年になって聞こえなくなったと思っている方が多いと思います。しかし実際は26歳くらいから聞こえなくなっていくのです。ピアノソナタ第8番破綻調悲壮は1798年から翌年にかけてちょうど難聴がひどくなった時期の作品です。この作品に悲壮と名付けたのはベートーベン自身です。それがその時の彼の心境だったのです。悲壮の作品番号は13です。ベートーベンの作品番号は138までありますが、耳に全く問題ない状態で作曲されたのは作品1だけだと言われています。つまり彼はほとんど全ての作品を難聴と戦いながら作り続けたのです。ところで、この頃彼は自分の悲しみや苦しみを親友のカール・アメンダーに書き送っているのです。カール・アメンダーは牧師でした。そのカールに対して、自分は創造主である神を何度も呪ったと告白するのです。つまり彼はこの友人に対しては少しも飾ることなく、魂の叫びをそのまんまにぶつけているのです。そしてその鬱憤を聞かされたカールは、その怒りを黙って聞くことに徹したのです。そうすることで、絶望に落ちていくベートーベンに、自分はどんな時でもいつまでも変わらないあなたの側に立つ味方なのだということを示したのです。いい時だけではなく、悪い時も見捨てたりしない友達の存在が、彼をどんなに勇気づけたことでしょう。そして、彼に創作へのエネルギーの後押しとなってくれたのです。 神とはそのような方です。あらゆる慰めに満ちた方であるからです。第三に、神は主イエスキリストの父なる神です。この偉大なる神はあなたを愛し、あなたの将来を思い、あなたの罪を許し、あなたの人生を完成するためにご自分の一人子であるイエスキリストを与えてくださった方です。これ以上の大きな犠牲、大きな愛はありません。どうぞあなたもイエスキリストを通してあなたの作り主なる神様のところに帰ってください。心からお勧めいたします。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。